皆さんおはようございます。
おはようございます。
まあ、毎週牧師として講談に立っていますけれども、やはり違う教会、しかも出身の教会ということで、少し緊張する思いもありますけれども、本当に、礼拝に出席できることを感謝しています。ちょうど今古城さんの証しを聞いて、そのお証しの間が、言ってみれば私がもうこの教会から進学校に行って、今牧師、ちょうどもうこの教会にいなかった時期と重なるなということを覚えながらも、その間にも本当に神様がいろいろなことをしてくださっていたんだなということを、そういう意味で、その20年の間のお話を、ほんの少しですけれどもお聞きできたことを感謝しています。記憶をたどれば、前回礼拝に来たのは2011年の2月のようです。礼拝には出席したんですけれども、どうも教会の方が既得で、確かもう亡くなったか、そういうことで終わってそそくさと帰ったような、帰らなかったような、なんかそういう記憶がありまして、珍しく大阪でも四国でも雪が降ってるような、そんな、だから2月で間違いないと思います。それ以来、大阪の実家が当時少し前まで泉にありましたので、泉州のこの辺までは来るんですけれども、なかなかこの朝日町春樹までは来ないなということを繰り返しながら、今日やっと来れたなという、そんな思いです。本当に2001年から東京の進学校で学んでいる間は、今思えば本当に多くの献金を捧げてくださって支えてくださいました。卒業してお礼をするのでもなく、2005年に今の香川県坂出市の白金キリスト教会に移ってといいますか、奉仕するようになって今日に至っています。家族は今日一緒に来れませんでしたけれども、3人の子どもたちがおります。またの機会に来れたらと願っています。白金キリスト教会のことを少しお話しますと、1956年にアメリカからの宣教師、チームということで、同盟だったり、私の属している日本福音キリスト教会連合だったり、どちらかの教会ということになるんだと思いますけれども、四国で、チームの宣教師たちが開拓した教会のほとんどは、日本福音キリスト教会連合の教会となっています。67周年ということになります。ですが、北教会より少し長い歴史を持っています。それでもまだ、始まった時のメンバーが何人か健在でおられます。現役で礼拝に出席している方もおられます。教会は世代交代は避けられませんけれども、変わらない信仰の遺産を受け継ぎながら、新しい時代にふさわしい教会へと常に変えられていくことも必要だなと私自身感じています。香川県も本当に例に漏れずですね、少子高齢化が多分大阪よりもっと進んでいる地域です。もう存続自体が厳しい教会が特にここ数年出てきまして、宣教師から受け継いで、その牧師がもう50年以上やってるような教会がいくつかありますけれども、本当にこの1年で2人80でもまだ行ってなかったんですけれども、急に召されました。でもう一人90歳になろうかという先生は、倒れて、もうおそらくもう牧師はできないだろうという状況に、なられてですね、もう3つの教会がもうたちまち、牧師がいなくなり、またそれぞれの教会がもうすでに、4、5人とか2、3人とか、そういう状況になっていました。なかなか意外と交わりができないんですね。そういう意味でこの福音交友会のこの岸和田地域にある教会が、互いの教会のことをいつも知って祈り支え合っていくということは本当に大事だなと思います。同じ県で同じグループでありながら、なかなかそういう大変な状況が伝わってこないし、お話にもならないっていうような、そういう状況の中で突然先生たちが召されていった。私も もう54になりましたけど、それでもまだ若い方なので、これからどうしたらいいんだろうなということを他の先生たちと話しながら、まあ、今、祈っている、まあ、そんなところです。まあ、ある研修会で、ある先生から聞いた話が今でも心に残っているんですけれども、先ほど使徒信条の告白しましたけれども、その中に聖なる行動の教会、まあ、それを信じてるんですよって言われた時にハッと、した記憶が今でもあるんですね。まあ、聖霊を信ず、御子を信ずとか永遠の命を信ずってとこはもう当たり前のように信仰告白してるんですが、その信仰告白の中に聖なる行動の教会があるんですよって言われた時にあっとすごく心に刺さりました。私たちは教会、主の教会を信じている。ですから、まあ、さっきの証しにもありましたけれども、ただ、何かお客さんとして来てるとかメンバーとなってるっていうこと以上に私たちは主の教会を信じている、キリストの教会を信じる、そういう教会に対する、まあ、そういう何て言いますかね、理解が大事なんだなってことをすごく教えられて、励まされて今も香川県の地で、奉仕させていただいています。一言お祈りいたします。天の地なる神様、今朝このように岸和田北聖書教会で奉仕できることを感謝します。どうぞこれから神様の御言葉を共に聞きますけれども、私たち一人一人にふさわしいあなたの御心を教えてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。この話を小田さんから聞いて何を話したらいいのかなと思っておりましたけれども、岸和田北聖書教会で、まあ、もちろんいろいろな思い出はあるんですけれども、特に礼拝を思い出したときにですね、まあ、なぜか一番印象に残っている聖書の言葉があります。それが今日、少子で読んでいただいた詩篇24編の御言葉です。ですから今日は今朝はですね、まあ、聖書箇所といえば今創世記を読んでいただきましたけれども、まあ、どちらかといえばこの詩篇24編が中心になるかなというふうに思います。まあ、最初に意識したのは今日と同じですね、礼拝の冒頭に司会者によって読まれる聖詩によってでした。ですから当時の司会をしてくださった方々を思い出すんですね。川脇さんとか南條さんとかそういう方々のことを思い出すんですけれども、その中で、まあ、私も中学校から礼拝に出席していたんですけれども、まあ、なぜかこの礼拝の冒頭に読まれる聖詩が一番残っていて、まあ、メッセージの聖書箇所はもう毎回変わるのでなんかもう覚えてないんですけれども、この詩篇24編はなぜか覚えてるんですね。まあ、以前の訳では地とそれに満ちているものと始まって、誰が主の山に登り得ようか、誰がその聖なるところに立ち得ようかと、まあ、続いて、これこそ神を求める者の一族、あなたの御顔を慕い求める人々ヤコブであると、まあ、締めくくられるフレーズが、まあ、なぜか耳から離れませんでした。まあ、地とそれに満ちているものというこの冒頭の天地の創造主への信仰告白が、まあ、何か大きな壮大な世界を作って、その中でダビデの目はその世界の中で神様がご自分の住まいを定めた唯一の場所であったシオンの山へと集中していく、まあ、この何て言いますか、コントラストの見事さに目を奪われます。その中で一つの疑問がどうしてもありました。どうして主の山、聖なるところに立つ人々、神を求める人々の代表がヤコブなのかということです。まあ、創世記の中に記されたヤコブの生涯を見れば、とても彼が手が清い、心が澄んでいる、魂を虚しいものに向けない、偽りの誓いをしない人とは思えないどころか、むしろ正反対の人物だからです。騙された欲深い人物ではないかとも思います。その人がどうして神を慕い求める人の代表であるのか、まあ、駆け足になりますけれども、まあ、ヤコブの生涯をたどりながら思いを巡らしたいと思います。 もちろんこのヤコブは後にですね、イスラエルという名前を与えられて、イスラエル民族イコールヤコブっていうことは分かっているんですけれども、それでもどうしてヤコブなんだろうかという思いで聖書を読んでいきたいと思うんですね。ヤコブは創世記の25章から登場して、まあ、実は最後の50章まで登場しますから、まあ、アブラハム、イサク、ヤコブというその約束を受け継ぐ族長たちの中では、まあ、中心人物の一人と言えると思うんですね。信仰の父と呼ばれたアブラハムは、まあ、何といっても異教の地ハランにいた時に主の御声を聞いて、それに従い約束の地を目指して旅立った、まあ、開拓者パイオニアです。それに対してイサクはアブラハムが100歳にして与えられた約束の子です。少年時代のあの従順は印象的なんですけれども、3人の中では、まあ、影が一番薄いかもしれません。私自身は今日父もいるんですけれども、イサクに一番親近感を感じる人間です。2代目ということもありますし、生まれた時から教会でいた、そういう意味ではイサクにすごく親近感を感じますし、目に見えるドロップアウトは彼はしてないんですよね。でも、もちろん内なる戦いはいっぱいありました。でも、目に見える形では堕落することもなく、言ってみればヤコブへとしっかりと約束を受け継がせたという意味で、イサクも魅力的な人物ではないかなと思うんですね。それに対して、そんなイサクとはヤコブはとても対照的なように思います。3代目のヤコブは浮き沈みが激しい波乱に富んだ人生を送りました。そもそも彼は本来約束を受け継ぐ人物とはされていなかったんですね。アブラハム、イサクと受け継がれてきた約束、祝福を受け継ぐのは双子の兄のエサウだと、お父さんのイサクも、そして兄エサウも当然のように思っていました。しかしヤコブとお母さんのリベカは、何とかしてお父さんからのその祝福を受け継ぎたいと願い、結局もうこの辺は今日は細かくお話しできませんが、悪巧みによって兄エサウから祝福を奪い取ってしまうわけです。もうそのやり方は決して褒められたものではないと思います。しかし聖書の評価は違っているようです。ヘブル書の12章16節にはこう書いてあります。ヘブル書12章16節には、一杯の食物と引き換えに自分の長子の権利を売ったエサウのようにみだらなもの、俗悪なものにならないようにしなさいと書かれているんですね。非難されるべきはエサウだ。これはどういうことなんだろうかと考えますけれども、非難されるべきは主から受け継ぐべき祝福を軽んじたエサウの不信仰であると聖書は評価しているわけです。それに対してヤコブは主の祝福、すなわちアブラハムからイサクへと引き継がれてきたこの約束がいかに尊いものか、いかに価値のあるものであるかを彼は知っていたというんですね。神の祝福を力ずくでも奪い取ろうとする、この貪欲さはヤコブの生涯を貫いているわけですけれども、そんなヤコブという人はなかなか評価の難しい人だなと改めて思わされます。聖書は評価しているんですけれども、改めて創世記から読み取れるヤコブの人物像は、さっきも言いましたが、誠実さや善良さからは程遠い狡猾で打算的な人と言わざるを得ないわけです。その一方でヤコブほど神の祝福に対して貪欲な人はいなかった、強い執着を持っていた人はいなかったというんですね。なかなか評価の難しい人ですが、そんなヤコブを神様は決して欲深い自分本位の人物とは見ておられない。むしろヤコブの神の祝福に対する熱心さを見ておられたのだということです。そしてそんなヤコブこそが主の恵みを受けた人物、恵みの見本として聖書にその名が記されているということに私たちは気づかされるわけです。兄を騙して長子の権利、アブラハム、イサクと受け継がれてきた神の祝福を受け継ぐことに成功したヤコブでしたけれども、 皆さんご存知のようにヤコブは兄エサウから命を狙われ、逃げるようにして生まれ故郷を出て行きました。孤独と不安に襲われた旅路の最中、先ほど読んだ聖書の箇所です。石を枕に横たわったある夜、主はヤコブに現れてくださいました。ご自分がアブラハム、イサク、そしてヤコブの神であるということ、ヤコブがこの主の祝福を受け継ぐものであることを神様ご自身が明らかにしてくださいました。そしてアブラハムやイサクに与えたと同じような約束の言葉をお与えになったわけです。見よ、私はあなたと共にいて、あなたがどこに行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。この主との出会いの場所が後にはベテルですね、神の家と呼ばれることになるわけです。ヤコブの生涯は兄と父を騙してまで奪い取ったその神の祝福が本当に価値のあるものなのか、自分は正しい選択をしたのだろうか、彼自身が試練や困難を通して自問自答し、そして試され続けた歩みではなかったかと思うわけです。さて、長い旅を、もう少しヤコブの生涯を見たいと思います。長い旅を経て彼は親類ラバンの家にたどり着きます。ようやく落ち着く先を見つけたかに思えたラバンの家でしたけれども、ヤコブはここでも叔父のラバンと騙し騙される壮絶な日々を送ることになるわけです。そしてこの間にヤコブはラバンの娘レア、ラケルを妻とし、女奴隷たちの子供も含めて11人の息子を含む大家族となり、多くの財産を持つ者となったわけです。そんなある日ですね、主はヤコブに、あなたが生まれたあなたの父たちの国に帰りなさい、私はあなたと共にいると語りかけてくださるわけです。主の約束を受け継ぐヤコブがいるべき場所は叔父ラバンの家ではない。ヤコブは数十年ぶりに生まれ故郷に帰る決心をしました。身一つで父の家を出て行ったヤコブが、今や多くの家族と財産を持つ者となった。それこそが主がヤコブを祝福しておられる何よりの証だったわけですけれども、しかし故郷のカナンの地へ帰るヤコブにとって最後の難関があったわけです。それはもちろん兄のエサウです。自分を殺すほど憎んでいた兄はどうなったのだろうか。何もわからないで兄エサウの復讐を恐れたヤコブは、いよいよカナンの地へ渡るというその野牧の川の渡しを、家族を先に渡らせ、最後に自分一人だけが残ったとあります。これは32章25節にからのところに書いているところです。するとある人が夜明けまで彼と格闘した、これも有名な場面です。それは本当に不思議な体験でした。勝負は夜明け近くまでつかず、その人は私を晒せよ、夜が明けるからと言います。ヤコブは格闘を続ける中で、これもはっきりとは書いていませんが、どうも自分が戦っている相手が神ご自身である、あるいは神の使いであるということに気づいたようです。私はあなたを晒せません、私を祝福してくださらなければと、そのようにヤコブは言って、決して話そうとしないわけです。するとその人は言いました。あなたの名は何というのか。すると彼はもちろんヤコブですと答えます。ヤコブという名前はどんな意味だったでしょうか。兄エサウのかかとをつかんで生まれてきたということに由来しているんですね。まさに兄と争って兄を蹴落とそうとしたヤコブのその後の生涯を暗示しているかのような名前、それがヤコブでした。しかしその人は言います。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたが神とまた人と戦って勝ったからだ。32章28節にそう書かれています。神に勝つというのがイスラエルという名前です。そして後にイスラエルはヤコブから生まれ出た12部族からなる一つの大きな民族を指す名前となっていきます。その人がヤコブの願いの通りに彼を祝福して去っていった後、彼はこの場所をペヌエルと呼びました。 ペヌエルとは神の御顔という意味です。彼は自分が戦った相手が神ご自身であったことに気づいたということです。このベテルでの神との出会い、そしてこのペヌエルでの出来事、ヤコブの波乱に満ちた生涯の大切な場面で主はヤコブに現れ、彼を祝福して、そして彼が受け継ぐべき約束を確認してくださったわけです。本当にヤコブは主に愛された人だなと思います。本当に主から一方的な恵みを受けた人だなと思わずにはいられないわけです。私たちもですね、生涯、信仰の生涯を長年歩いてくると、もちろんいろいろな大変なことがありますけれども、その中で改めて神様の恵み、神様の約束を確認する、そういう記念碑的な出来事ってやっぱりあるのではないかな。そういう意味で先ほどの古城さんの証を聞いていても、そんなことを本当に思わされるわけです。ヤコブはその後、エサウとの再会、そして和解を果たします。実はその後、最愛の妻ラケルとの死別、そして最後の息子ベニヤミンの誕生、そういうことを経験して、この後はヤコブの子供たち、特にヨセフを中心とした物語へと移っていくわけです。晩年、エジプトのファラオの前に立ったヤコブは、ファラオの前で自分の生涯を振り返ってこんなことを言っています。私がたどってきた年月は130年です。私の生きていた年月はわずかで、いろいろな災いがあり、私の先祖がたどった日々や生きた年月に及びません。こんなことを言っています。カナンに帰った後も子供たちの間の確執が続きました。その生涯は最後まで波乱と苦悩に満ちたものだった。ヤコブのファラオの前での言葉は、謙遜ではなく実感だったんだろうなと思います。なかなか私も何回も葬儀を経験していますけれども、ここを見るとですね、もう何て言いますか、どうしても亡くなった方のことは悪くは言えないですし、いいことをたくさん思い出すんですけれども、もし許されるならばヤコブのようにですね、私の生涯はもう波乱に満ちた、もう本当に災いだらけの日々でしたと正直に言える。だけど神様の恵みは私から離れませんでした。なんかそんなことを証しできる生涯だったらいいなと、そんなことを思わされたわけです。さて、最後にもう少しだけ詩篇24篇に戻りたいと思います。じゃあなぜ24篇なのかということですね。ダビデがシオンの丘へ神の箱を運び入れるときに歌った詩篇と言われています。主の山とは神の神殿の、ダビデの時代はまだ神殿はないので主の山と言われていますけれども、主の山に登り得る人、聖なる御前に立てる人、すなわち主を礼拝するにふさわしい人とは誰なのかと歌われています。それは手が清く心の澄んだ人、その魂を虚しいものに向けず偽りの誓いをしない人であると歌っています。しかし今少し長くお話ししたようにですね、聖書に記されたヤコブの生涯は全くこれに当てはまらないと言っても言い過ぎではないと思います。兄エサを騙して長子の権利を奪いました。叔父のラバンには騙されますが、最後はヤコブが叔父から財産を奪い取るような形で出ていきました。兄エサを恐れて最後までヤコブの私を渡ろうとしなかった臆病な人物、その一方で主の恵みと祝福を貪欲に求める姿勢は最後まで変わりませんでした。そしてついに神と戦って勝ったと認められ、イスラエルという名前をいただいたわけです。詩篇24篇は主の山に登り得るのは誰なのか、聖なる御前に立てるのは誰なのかと問いかけています。主の山、シオンの丘にある、その後神殿が建てられたその場所、その山に登るとは主を礼拝することです。主を礼拝するにふさわしい人はどんな人なのか、それがこの24篇の3節と4節に書いている、先ほど言っているように手が清く心の澄んだ人、その魂を虚しいものに向けず偽りの戦いをしない人です。実はこの詩篇を書いたダビデ自身がふさわしくない人間だったわけですね。戦いに明け暮れ手を汚しています、会員の罪を犯し、 部下を騙し討ちにしました。そんなダビデが当てはまるはずがないんですね。いや、ダビデだけではありません。そんな人は誰一人いません。主の山に登って聖なる御前に出るにふさわしい人は誰もいません。でもここに神様の恵みの原点があるわけです。神様の恵みとは、与えしないものに対して一方的に注がれるもの、神様の選びです。ふさわしくないものを一方的に選んで祝福を与えてくださる神様の恵みです。エペソ書の2章5節には、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました、あなた方が救われたのは恵みによるのですと書かれています。私たちは一人一人例外なく神様の恵みを受けた一人一人です。その意味ではアブラハムが信仰の父と呼ばれるなら、ヤコブは神の恵みの原点と呼ばれるにふさわしい人物なのではないかなと改めて教えられるわけです。兄エサウから祝福を騙し取ったヤコブ、彼は結果としてアブラハム、イサクと受け継がれてきた主の約束と祝福の継承者となりました。動機は決して純粋なものではなかったかもしれない。貪欲にがむしゃらに神様の祝福を慕い求めた人、そのヤコブが主から祝福を受けたことに大きな意味があると思います。主の御顔を慕い求める人こそヤコブなのだ。つまり神の恵みによって生きる人こそが主の前に立つにふさわしい人なのだ。そんなメッセージを私はここから教えられるわけです。その意味ではヤコブはまさに神を求め、神の御顔を慕い求める人だった。神の恵みに生きる人だった。だから神の恵みに生きる人はすべてヤコブの一族なのだと、この詩編は教えていると思うわけです。私自身この教会で信仰を育まれてきました。自分の意思で教会につながったのではない、何か求めて信じたのでもない、自分の信仰はどこか受け身だなという思いがずっとありました。ただある時気づかされたんですね。努力も求めもしなかった自分が一方的に救いを受けた、それが神の恵みであるということに気づかされた時ですね。それ以来私は、高校生の頃は、みんなが結構あの頃はみんなすごいこと経験してきててね、非行から立ち直ったとか、もう親とも揉めて揉めてとか、すごい証しをする中で自分の証しすること何にもないなってすごく引け目に感じてました。でもそれから高校生の頃はそうだったんですが、その後いや自分はもう神様の一方的な恵みで救われましたと、本当に心から証しできるようになりました。私たちは皆神を求める者たち、主の御顔を慕い求める人々、つまりヤコブの一族、神の恵みによって生きる一人一人です。岸和田北聖書教会がここまで50年、神様の恵みによって歩んできたように、これからも神様の恵みによって歩み続け、この地に主を明かしし続ける教会として歩んでいけるように期待して、私も祈らせていただきたいと思います。お祈りしましょう。誰が主の山に登り得るのか、誰が聖なる御前に立てるのか、手が清く心の澄んだ人、その魂を虚しいものに向けず偽りの誓いをしない人、その人は主から祝福を受け、自分の救いの神から義を受ける。これこそヤコブの一族、神を求める者たち、あなたの御会を慕い求める人々である。天の地なる神様、教会をここまで50年間守り導いてくださったことを感謝いたします。この今の日本の現実で言えば、牧師の継承、信仰の継承がうまくいかずに、今存続が厳しくなっている教会がいくつもある中で、神様、この北教会にも決して、ただ順調なものではなかったかもしれませんけれども、このように山本先生も迎え、そしてこれからの神様の導きを今求める、そのところに今立っていることを心から感謝いたします。どうぞこれからも教会が神様の恵み、神様の御顔を慕い求める教会として、この地にあって歩み続けることができますように助けてください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。
感謝します、感謝を持って賛美を捧げましょう、新聖歌の、396番396番、死体祭る主のを賛美いたします。